前回のこの講座でですね、日本のエネルギーとしては一番最適なのは石油、石炭、天然ガスのような化石燃料だと。なぜならば日本は温暖化に関係ないというか、むしろ温暖化ガスを出した方がいいという地形っていうんですかね、そういうところにあるということですね。まあ、この頃地政学、地政学ってあんまり好きな言葉じゃないんですけども、すぐ地政学って言うんですけど、まあ、地政学というんだったら地環学っていうんですかね、地理が環境に影響する。もともと環境っていうのはですね、自分の目で見た輪のようになった目の届くところっていうのが環境ですから、もちろん環境っていうのはその地域で全然違うわけですね。ところが化石燃料は日本にないじゃないかと、まあ、日本にあるものを探さなきゃいけないからって、極端には、まあ、石炭をもう一回掘ったらどうかとか、それからメタンハイドレートが新潟沖にあるとかいうような、まあ、エネルギーっていうのはそういうもんじゃないんですよね。エネルギーっていうのはトンチとかですね、工夫とかそういうのを超えたような非常にこう大掛かりなもんなんですね。まあ、例えば普通の工場が100億円ぐらいで建てと、割合と大きな工場でも100億円ぐらいあれば建つんだけど、エネルギーの工場っていうのは大体単位が1000億っていうのはですね、そういうふうにこう桁が一つ違うもんですから、考え方もそれに応じてですね、非常にでかい考えでいかなきゃいけないんですね。ですからバイオマスだとか 小規模水力発電だとか地域おこしとか、まあ、そういった言葉とはちょっと無縁なんですよね。まあ、世の中にはそういう大規模なものじゃなくちゃダメなものもあれば、日常的なもので工夫していけばなんとかなるというものと二通りあるっていうことであって、それはもう無理やりやっても仕方がないわけですね。まあ当然電力会社っていうのは非常にでかいと、製鉄会社っていうのはすごくでかいと、小さな製鉄会社とか小さな電力会社がないっていうのは、まあ産業の中でもそういったものがあるっていうことなんですね。で、石油、石炭、天然ガスは日本にはないっていうけど、日本には別に何もないんですが、地下資源っていうのはですね、別に日本ばかりじゃなくて地下資源を持ってない国っていうのはいっぱいあるんですよ。資源っていうのはある国とない国とあるんですね。まあ、ですからカナダとかオーストラリアとかアフリカの一部とかアメリカ大陸とか、こういうふうに割合と資源が豊富な旧大陸ですね、まあ、旧大陸、古い大陸には何で資源があるかっていうとですね、昔そこは大陸だったから、古い大陸ですからね、動物植物がいたので、植物から石炭になり、動物から石油になると、またそれがさらに腐敗が進んで天然ガスになるということなんで、まあ、古くから動植物が住んでいたところじゃなくちゃダメなんですね。まあ、日本なんかは海の下でしたから、まあ、うまく魚でも沈んでくれればよかったんだけど、やっぱりそうもいかなかったので、まあ、日本は砂地になっているという、こういうことなんですね。ところがそれはもうそうですね、20世紀、まあ、1980年ぐらいまではまあせいぜいそうだったんです。まあ、多少そういうことも言えないことはなかった。だけども現在はですね、まあ、すでに世界全体の化石燃料資源というのは十分に探査されてて、どちらかというと余ってるんですね。まあ、一時変な話があって、石油があと30年でなくなると、30年でなくなるったらもう2000年になくなってるはずなんですよね。だからそういう嘘をつく人が結構今でも羽振りを聞かせてるってことに僕はちょっと不満はあるんですよ。やっぱり嘘をつくような人はですね、今でも嘘ついてます。同じように嘘ついてますんでね。だけどただ嘘つくあれがなくて、1970年頃には石油がなくなるって言った人は、まあ、1980年とか90年になると森林がダメになるとか砂漠がどうとかそういうことを言い出して、まあ、2000年になるとリサイクルしなきゃいけないダイオキシンがどうのこうので言って、そういうのはなくなったら今度温暖化って言って、そういうことばっか言ってる人いるんですよ。それで補助金をもらって生活してるような、まあ、言葉悪いんですけど、人の税金を狙ってるわけですから、あんまりこう尊敬できるような人じゃないんですね。世界の化石資源ですね、天然ガス、石油、石炭、まあ、これらはですね、確かに今問題なのは、現在のウクライナ紛争を見ても分かるように、あれエネルギーの戦いなんですけどね、まあ、ロシアが天然ガスで第1位、原油でもですね サウジアラビアと競っていると、第1位を競っているという状態なんで、まあロシアのプーチン大統領が世界の石油石炭天然ガスの値段を牛耳ってるっつってもいいんですよ。それに腹を立てた人たちが、まあ戦争を起こしている、まあ見かけ上はプーチンがなんか戦争を起こしているように見えますけど、それはまあ違っててですね、プーチンに仕掛けて、戦争を起こしているっていう、まあそういうふうに言った方が正しいでしょうね。それで、どうしてかっていうと、やや石油石炭天然ガスが余ってるんですよ。だいたい4000年ぐらい分あるんですね。だから温暖化っていうのが出てきたわけですよ。つまり石油石炭天然ガスが十分になければ CO2 出ませんから温暖化なんかしないんですけど、石油石炭天然ガスがないないないない言ってきたやつがバレて、十分にあるってことが分かった。そうすると今度はみんなを脅すっつったら、今度は石油石炭天然ガスを炊きすぎて CO2 が出て、それで温暖化するっていう、そういうふうにまあなったんですよね。まあ頭の良くて立ちの悪い人たちが考えるから、まあろくなことはないんですけど、まあそういうことなんですね。ところが日本にはすごい強みがあるんですよ。それはエネルギー関係の機械電気っていうものはですね、これは自動車と同じでですね、世界でトップクラスを走るっていうことになると、日本、アメリカ、ドイツなんですよ。この3カ国の特に男性ですねがですね、エネルギーとか電気とか自動車とかそういうやつの機械電気は強いのがいるんですよ。まあ、大体は無口なオタクみたいな少年がですね、やがて機械電気を勉強して、まあ、日本人を助けてるっていうのは現実なんですね。まあ、トヨタ自動車でいい自動車を作る、ホンダ技研でいいエンジンを作るっつったら、誰が作ってたかっていうと、まあ、簡単に言うと英語がほとんどできないっていうか、コミュニケーションがコミュニケーションですね、国語とか英語とか喋るとか、そういうのがですごく下手な男子の若いのがですね、素晴らしいのがいっぱいいるんですよ。これは世界でも日本とドイツとアメリカに限られるんですね。まあ、他の民族は劣ってるかと、劣ってることないんですよ。例えばイギリスとかフランスとかっていうことになるとですね、どういうのが得意かというと、哲学とか数学とか、そういうこう現物じゃないものを扱うのが強いんですよ。これは概念論が強いって言うんですかね。まあ、昔よくアメリカは実務的、イギリス、ヨーロッパは哲学的っていうのはこれですね。それからインド人なんていうのは IT すごく強いんですよ。まあインド人の IT は非常に優れてますね。ですから、まあ、中国人は商売が得意ですね。商売の得意な民族というのはやっぱり昔からフェニキア人とかですね、まあ、そういうのがいっぱいいるんですが、商売が得意であると、お金の計算なんかすぐできると、それから為替とかそういうのがすぐピンと分かるんですね。だけど日本のこう若い高校生のオタク、男のオタクなんで為替なんか全然分かりませんよ。英語の単語も分かりません。まあ、今小学校でね、英語を勉強させるのはすごく問題で、まあ、僕の見解ではですね、武田の見解では日本の富を失わせますね。英語なんていうのはですね、その機械ができる国があって、それを取引して儲けるところなんですよ。それに必要なんですね。英語ってのはコミュニケーションに必要なんであって、機械装置を作るのには必要じゃないんですよ。せいぜい一生懸命英語を読めればいいんだけど、最近はもう私のね教え子で、我々優秀な学生でもね、最近は英語の論文をあんまり読まなくなって、さっと英訳のソフトを使って読んでますなんて言ってますからね。昔と違ってそれほど英語が非常に必要だっていう時代じゃないし、まして旅行に行って話をするとか、そんなのができますし、まあそういうことで、そのまあ商売をするとかね、まあ、インチキな交渉をするっていう時は英語が必要ですけどね、まあ、まあ別にいいんですけど、英語を勉強させることによって日本のこういうエネルギー技術が落ちるということの方が日本のエネルギー資源には心配ですね。現在はまあ例えばオーストラリアの石炭でも日本が技術を出してますから、小松製作所とか川崎重工とかですね、まあ、これが強いので、オーストラリアからの石炭は順調に日本に来てるんですよね。まあ、鉄鉱石もそうです。ですから、まあ、そういうふうな 産業のことをしっかりと、エネルギーとか産業がもうすでに石炭の山を持ってても石炭王にはなれないんですよ。というのは昔は石炭の山と甲府と鶴橋があればよかったけど、今は石炭を露天掘りで掘るに時でもですね、やっぱり機械の勝負なんですよ。ですから、まあ日本がエネルギーが安心するためにはですね変な話ですけども、英語の教育を後退させて、そして機械電気に優れた若い男性の、これも男女差別じゃないですよ、語学なんかもう女性の方が圧倒的に上なんですから、女性が優れてるっていうのは男女差別って言われないで、男性が優れてる分野を言うと男女差別って言うから厄介なんですけど、そんなことじゃなくて、この世の中は男性と女性が相協力して日本を発展させていくっていうことですからね。ですから女性は語学をやっていただいて、男性は機械と電気をやって、そして共に日本を発展させるというふうに考えたらいいと思うんで、エネルギーは全く心配ありません。少なくとも1000年は全く心配がありませんね。